発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。皆さんはソーラーシェアリングという言葉知ってますか？このコーナーでもお伝えしてるんですけれども、農水省からも指針が出ていて、農地で作物を作る、その上で太陽光発電をする、作物と太陽光発電の両方でお日様を分けるからソーラーシェアリングっていうんですが、いち早くソーラーシェアリングでデコポンを作って太陽光発電事業を始めたという浜松市北区木賀にあるソーラーシェアリング坪井という場所に今回発電マンと一緒にお出かけしてみました。今回から3週続けてお送りしていきます。坪井さん、ソーラーシェアリング早速手掛けてらっしゃるんですけど、今年の1月に完成なさったんですね。
ここですか？
はい、
いや、昨年の6月ぐらいには完成です。
そうですか。あれ、ブログの方もちょっと
1月はあっちです。
あ、メガソーラーの方ですね。
メガじゃないですけど。
はい、この辺は、はい、じゃあ、いつくらいからこういうものやってみようという思いを持ってらっしゃったんですか？
2年ぐらい、そうですね、今から、思い立ったのは2年ぐらい前ですね。2年ぐらい前思い立って、それで1年ぐらいかけて、やって、それで昨年の8月ぐらいから発電をしてるという、まもなく1年です。
はい、簡単にそれやってみようと思っても、なかなか誰にでもできることでもないとは思うんですけど、
はい、その通りですね。
はい、
農地でやるっていうのは、いろいろとその障害があるもんですから、はい、すぐには、できなくて、ここに、こういうふうに、なやり方でやるのにも、やっぱりその紆余曲折があったという。
これ細江ご出身でいらっしゃる、
はいはい、
で現在は愛知にお住まいですよね。
はいはい、
でお仕事は別に農業じゃないですよね。
はい、
会社員をしていらっしゃる。
そうです。はいはい、
そうするとお休みって限られてますよね。
はい、
そこを使ってなさったわけですね。
そうです。
はいはい、そこまで熱意を持ってやるという自分を支えたものっていうのは何だったんですか？
そうですね、やっぱりその会社に対する不満ですかね。
はい、
例えばその会社におって、ずっと定年までいたいとか、っていう気持ちがあればいいんですけど、例えばその会社で嫌だなっていうことがあると、その会社辞めたいっていうふうに思うと思うんですよ。
はい、
でもそれができるかできないかっていうと、普通はできないですね。
食べていかなきゃいけないですからね。はい、
でもその売電収入があったらどうだろうかっていうふうなことがあって、やりました。
でここの場合というのはソーラーシェアリング、つまり、農地を使ってそこに課題を組んで太陽光パネルを置いて発電をする、上では発電、下では作物を作るというわけなんですが、その時の作物としてこのデコポンというのを選んだというのは何か理由があったんですか？
選んだというよりも元からあったというわけですね。初めから、はい、
デコポン農家さん、
はい、
うん、
でそれがあったんで、その上にやったという、
うん、これ現在はちょっと中に入ってくると少し涼しいかなと思うくらい遮光されてますよね。
はい、そこがちょっと、ソーラーシェアリングのいいとこなんですけどね。例えばここで夏に農作業をやるとなると、どうでしょうか。
ちょっと熱中症心配ですよね。
そうですね、
今年なんか特にね、
炎天下でやると、
はい、
でこれだと暑いことは暑いんですけども、遮光されてて、作業環境もいいというのがあります、一つは。でもう一つはその人間だけじゃなくて、作物も高温障害って
ありますよね。日に焼けちゃったりとかしますよね。
はい、夏バテするんですけどね、作物も、
うん、
でそういうのがあって、それも軽減されるっていうところもありますね。
これは住宅とか、あるいはその工場などでソーラーパネルをつけた場合、太陽光発電のパネルをつけた場合にちょうど遮光になって思わぬ効果があったっていう話がよくあったんですけども、はい、そんな感じで一挙両得なところがあるんですね。
そうですね。あと、遮光することによって、その地面からの、その、水分の蒸散が抑えられて、
はい、
だからその日照りがあってもですね、それも軽減されると。
水やりに関してってことですね。
はいはい、
あ、なるほど。結構メリット大きい。
そうですね、やってみると結構多いなと思いますね。で今のはそれは夏の話なんですけども、例えば冬になると今度ここって寒くなりますね。
はい、
そうすると霜が降りると思うんですね。
はい、
で、まあ、これがあるとそのあの霜が降りにくい。
なるほど、今度植物を守ってくれる。
そうです、うん、はい、だからあの 霜の害っていうかですね、うん、そういうのがあの起きにくいもんですから、例えばここら辺のデコポンだと、まあ、大体2月ぐらいに収穫しちゃうんですね、その霜の害を抑えるために、うん、で2月ぐらいに取るデコポンっていうのはあんまり美味しくないんですよ、実は、
はい、
実は、うん、でそれをその、うん、その霜の害をまあ、防いで、例えば収穫を3月あるいは4月にするとそのもっと完熟して美味しいそのデコポンが取れるんですね。
じゃあ私たちにとっても消費者にとってもいいじゃないですか。
まあそういうことになりますね。それから、デコポンなんかだと袋にかけるんですね、袋、はい、
一つ一つ袋掛けをする、
はいはい、でここはその防虫ネットとかやってるもんですから袋掛けをやってない、まあというその産業性の効率化みたいなのがあって、うん、結構そのメリットがあるんじゃないかなっていう気がしますね。
これはあのやってみなければやっぱり分からなかったことがいくつもある。
そうですね、やってみて分かったということですね。
収穫ですね、いろんな意味で、
はい、あとそうですね、やっぱり遮光することによってはその、成長が例えば遅れたりすることもあるんですけども、うんうん、まあ、それが悪いかっていうとそうじゃなくて、うん、あの例えば収穫時期っていうのがあって、で市場に出回りますよね。それが終わった頃に今度出荷できるというかですね、うん、そうするとその、
価値がね、
そう価値が、
はい、
というところもあって、はい、まあその、まああんまり悪いとこも、まあ悪いとこもあるんですけども、まあいいとこもあるなっていうのを感じました。
デメリット、悪いところってどんなところですか。
そうですね、例えばその、まあ、お金がかかると、設置にお金がかかるとかですね、
初期投資、そうです、投資ということですね、
初期投資にかかるということですね、はい、まああっちみたい、あっちと比べると3割ぐらい、
あっちというのは今つまり平地にそのままの、
はい、あっちと比べると3割ぐらい、
ガソーラーをやってますけど、はい、はい、あ、3割も、
はい、
それはやっぱりこの課題を組むということですか。
そうですね、まあ、高所になるんで、
高所
高いところ、
高所、
高所、はい、高いところになるので、うん、やっぱりどうしても工事費、部材費がかかって、
あ、そういうことですね、はいはい、でこれはあのただその商売事業として考えた場合に、はい、減価償却等々で考えた場合で、なんとかうまく運びそうですか、その20年間使えるとして。
そうですね、まあ表面利回りでいうと、まあ、12% ぐらいになるんで、まあ、その8年9年ぐらいで、焼却できるぐらいの金額じゃないかなと思いますね。
このデコポンのところのソーラーシェアリング、これ広さはどのくらいあるんでしょうか。
ここで 7R です。 7R、
はい、そしてここでやっている発電量は年間でどのくらいありましたか。
その金額ですか、それともあれですか。あの、まあ、70万キロワットぐらいですね。
結構発電しましたね、
70万キロワット、まあ、年間に直すと300万ですね、
はい
はい、
それ多くないですか、思った以上に発電してますね。
そうですね、やっぱりあのここら辺ってあの日照時間が長いもんですから、それから今年の天候がいいということで、まあ想定よりも多かったっていうところありますね。
じゃあまず1年目とにかく合格。
そうですね、はい、想定以上ということですね。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。浜松市北区木賀にあるソーラーシェアリング坪井、果樹園、下でデコポンを作って、上では太陽光発電、ソーラーシェアリングをしているという現場にお邪魔してお話を伺ってきました。また次の回も引き続きこのお話をお送りしていきます。